はい、おはようございます。桜も満開に近づいてきまして、本当に、4月っていうのは新年度ですね。新しくたくさんあって嬉しいと思います。4月から新しく就職された方、また進学、就職される方もですね、いらっしゃればと思って本当に、楽しみにしていらっしゃるでしょうか。そしてこの教会では何といってもですね、この4月から、常木厚兄弟、そして奥様の真由さん、そして娘さんのゆうさん、息子さんが3人いらっしゃいますね。たくまくん、かずまくん、いたかくん、お迎えして一緒にこれから礼拝を守っていくこと、本当に感謝したいと思います。皆さん4月に入ってお元気そうな顔で、そうですね、カンボジアから帰ってきているゆうさんもいらっしゃいますし、ちょっと久しぶりの人もいますから、よろしければちょっとだけ時間を使ってお互いに挨拶をしましょうか。常木さんたち前の方にいらっしゃいます。よろしければ前の方に来て挨拶をしてみてください。 3分ぐらい使ってちょっと立っていただいて挨拶をしてもらってください。 Let's spend 3 minutes to greet one another, especially the Tsuneki is a new preacher and is sitting right here. So let's spend 3 minutes to greet just anyone just to greet. Okay.はい、ではお願いします。どうぞ立ってくださって結構です。主語に見させてありますけども、この聖句を読んで、私の方で読みますのでお聞きくださるか、または聖書を開いて、あるいはスクリーンを見ていただければと思います。これは新約聖書にあります使徒言行録、昔は使徒行伝という訳もありましたけども、この一番最後の言葉なんです。こうあります。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰かへとなく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた、こういう言葉ですけどね。スクリーンが見づらい方がいらっしゃるか。使徒言行録というのは、新約聖書の時代、紀元1世紀ですけれども、教会が誕生した、そしてその教会が発展していく歴史が、国 名に記されている大切な歴史の書でもあるんですけれども、そしてここに記されているパウロという名前の人ですね。パウロっていうと、分かりづらいけども、これ英語で言うとポールなんですね。英語の名前ってすごく普通にクリスチャンネームが使われているんですね。まあ、日本語で普通にパウロって言ってますけども、そのポール、パウロ、このパウロというのは使徒行伝の後半の記述の大半を占めている新約聖書の時代の教会の最大の宣教師であり、リーダーでありですね、また文章、手紙をたくさん書きました。新約聖書に入っているローマの信という手紙、コリント、ガラティア、フィリピ、そういったものは全てですね、パウロによって書かれた書なんですね。そのパウロがこの時どうなっていたか、使徒行伝でずっとパウロが書いてきてるんですけども、最後どうなっていたか、この聖書の言葉だけを見ますと、はっきりとは分からないかもしれませんが、終わりの方を見ますとですね、聖書全体終わりの方を見ますと、教会に反発する一部のユダヤ人権力者によって訴えられていたんですね。法律的に裁判に訴えられていた。これはまあ無実の罪なんですよね。そして捕らえられて、当時の警察権はローマ帝国にありましたから、ローマ帝国の囚人となって、捕らわれの人ですね、囚人となって首都であるローマ、今もありますね、イタリアの人、ローマ、ローマにやってきた、これは最後ローマでの出来事なんですね。でここに丸2年とありますけれども、これは実はパウロがローマで軟禁されていた、軟禁ね、アウンサンスーチーさんじゃないですけどね、軟禁されていた、そういう期間なんですね。で日本語の聖書の翻訳の問題もあるんですけども、自費で借りた家に住んでとか、訪問する人がいたとありますから、あまりこの緊張感が伝わってこないんですけれども、現実にはこれはいわば自宅軟禁であって、あくまでもローマ帝国の囚人として裁判を待っている、そういう状態だったんですね。そのことがここに記されております。このポイントですね、当時、パウロは一世紀の人ですか、実際肖像はどうなんですか、分かりませんけれどもね、丸2年間というこの2年間はパウロにとって辛い自宅軟禁の状態だったということなんですが、ふとこう読んでみて気になるのはですね、聖書で言って、じゃあパウロはその後どうなったのかということなんですね。聖書には書いてないですけども、その後どうなったのか、この歴史のいろんな記録とか、あるいは伝承によりますとですね、分かっていることがあるんですね。それはこの後パウロはローマで処刑された。実は非常にショッキングなことが事実として、あとで詳細については伝説として、伝えられているんですね。おそらくは自宅軟禁から一旦は解放されたかもしれませんけども、どうやらその後また捕まって、伝説ではローマの恐ろしい皇帝ネロという人がいますけども、その、時あたりに処刑されたのではないかと言われているんですね。パウロがその後どうなったか、実は処刑されている。そうしてみると、先ほどのこの使徒行伝の一番最後の記述のニュアンスですね、これ どんなニュアンスだったでしょうか。パウロは自宅で借りた家に2年住んで、訪問する者は誰かよりなく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた。この使徒行伝の最後の記述から伝わってくるこのニュアンスというのは極めて楽天的ですね。自宅軟禁という雰囲気もあまりここでは伝わってきませんし、ましてやパウロがこの2年間の期間のすぐ後に実は処刑されていた、そういう暗い影は微塵も感じられない聖書の箇所かもしれません。だからこの書が書かれた時には、私たちは想像することができるかもしれませんが、ここが書かれた時にはパウロはまだ死んでいなかったのかな、そうなんだろうな、そういうふうに普通は思うかもしれないですね。ところがここがポイントなんですが、ところがですね、現代の大半の聖書学者の結論から言いますとですね、この記述、この使徒行伝の一番最後を含めて使徒行伝全体が書かれたのは、実はパウロが死んでからしばらく経った死後ですね、しかも死んでから十数年から20年ほどは経った 後である、そういうことが言われているんですね。この使徒言行録、パウロが神様の言葉を見事に伝えましたよ。しかし実はですね、この書が書かれた時、この著者もそしておそらくは読み手もですね、パウロが実はすでに処刑されて惨めにも死んだということを知っていた。この記述は楽天的とさっき言った、パウロが処刑された後の記述だというんですね。まあ、そうしてみるとこの使徒言行録の最後の記述というのはちょっと不可解にも思えるかもしれません。パウロがこの書が書かれた時点ですでに死んだ人となっている。パウロというのは先ほど申しましたように初代教会で最も重要なリーダーの一人でしたから、当然この書の著者ルカ、あるいは読者である当時のクリスチャンでさえもですね、パウロが死んだことを知っていたはずでしょうね。どうしてそれほどまでに重要な人物の死についてここで記されていないのか、これ実は大変興味深いところなんですね。さまざまな議論があるところなんですけども、しかし実はこのポイントですね、聖書がここで人間パウロの死を記していないということはですね、偶然でも間違いでもなくて意図的なんですね。どういうことでしょうか。それはそもそもこの聖書の使徒言行録がどのような目的を持って書かれた書であるか、それに関連しているんですね。冒頭このような言葉で使徒言行録が始まっています。例えば使徒言行録の一番最初1章1節2節のところですけども、テオフィロ様、私は先に第1巻を表してありますけども、第1巻というのはおそらくはルカによる福音書のことを指していると思われるんですね。テオフィロ様というのはその両方の書が検定された相手ですけども、こう書いてますね、イエスが行い、イエスキリストですね、イエスキリストが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に挙げられた日までの全てのことについて書き記しました。そういうこともありますね。その先ですけども、1章の7節8節、イエスは言われた、イエスの言葉ですけども、父、これ神様ですね、父なんだ、父すなわち神がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。そして8節、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私、すなわちイエスキリストですね、イエスキリストの証人となる。注目したいことはですね、この使徒言行録はどのようにして始まっているでしょうかというと、主語が誰かですね。主語は父なる神であり、聖霊なる神であり、そしてイエス・キリストの神なんですね。パウロがこの聖書の主体ではないということなんですね。今から数百年前、そうですね、19世紀の頃、ヨーロッパの方の聖書学者たちのですね、あるいはキリスト教学者たちは、キリスト教の教祖はパウロであるという言い方をよく好んでしたんですね。イエスというのはイリアの方の中に生まれてギリシャ語も分からなかったそうじゃないけども、パウロがギリシャ語を用いることによってキリスト教が世界宗教になったというのは1800年代に盛んだった説で、まあ、20世紀の半ばぐらいまで続いていて、今でもそれをわずかに捉えている人もいる、残っているくらいなんですけども、しかしそれは明らかに間違いですね。聖書はパウロが主体ではないということを最初から明らかにしている。キリスト教というのはですね、パウロという人間が始めた宗教ではなくて、神様がイエス・キリストによって始められた、そして聖霊の神様によってそのイエスの働きが継続していく、そのことを記すのが、すなわち神様が主語で神様の働きを示すのがこの使徒言行録である。主人公はパウロという人ではなく神なんだ。そのことを思うときに、使徒言行録が先ほど言いましたけども、最後ですね、パウロが死んだということを終わらずに、パウロが何と言って終わったかというと、 パウロが何も妨げられずに神様のメッセージを伝え続けた、そこで終わっている、この意図が見えてくるんですね。キーワードはこの最初さっきの言葉ですけども、何の妨げもなくというところだということが分かってくるんですね。何の妨げもなく、パウロが死んだということを、それを妨げと見るならば、せっかくあれだけの働きをしたパウロが死んでしまって、これから教会はどうなるんだ。しかし使徒伝行録は、もともとの主語は、主体は神ですから、パウロの死は当然分かっていた。しかし最後に記した、ルカが記した言葉はですね、何の妨げもなく福音は述べ伝えられて続けていった、そういう言葉なんですね。当時の教会の人だって人間ですから心を持っていましたね。指導者が無残にもローマ帝国の手によって処刑されたという悲しみ、心の痛みは記憶に刻まれていたはずです。どのように殺されたんでしょうかね。具体的には分かりませんけども、ピテロは逆さ重心になって殺されたという伝説がありますし、あるいはローマ帝国かつてはです、ね、恐ろしいコロセウムで猛獣ですね、猛獣に食い殺されて死んだ人もいる、そういう伝説もありますね。パウロがどのようにして殺された処刑者だか分かりませんけども、当時の人は知っていたはずですね。しかしそれを乗り越えてこの人の原稿力が語っていることはですね、いや、福音は何の妨げもなく述べ伝えられ続けた、神の国はストップしなかったということを伝えているんですね。このメッセージこそがですね、使徒伝行録という新約聖書の大変重要な書です。最後の記述に込められている大切なメッセージではない。大切なのはパウロという人の存在の有無ではなくて、全ては神の技であるということなんですね。さて、私たちの水戸キリストの教会、4月から新年度迎えてますけど、まあ、新都総会が 今月第3日曜日にありますから、それまではある意味2008年度の総まとめかもしれませんが、2008年度私たちの教会ではですね、こういうテーマを掲げてきました。このテーマはまさに今申し上げてきた人間中心ではなくですね、神様の技に関する話なんですね。神に不可能なことはない。まあ、折しも昨年は私たちの教会創立60周年それを迎えていましたから、そして一番もちろん人間的にはですね、この60年の歩みを振り返りました。今から60年、今年は61年ですか、ハリーファックス、宣教師が来て伝道会を始めて、塩沢先生が、高尾先生が、上村先生が、鈴木正夫先生が、続けられてきた人の歴史を振り返りました。でも私たちがあえてテーマと掲げたのは人ではなくて神ですね。そしてその神の技に不可能はない、そのことを掲げてきたわけですけども、昨年1年経ったわけですね。皆さんは、この言葉を折に触れて、見ながらどのように1年間感じて捉えたでしょうかね。どのようにこの言葉を受け止めて来られたでしょうか。私は今このメッセージの真実さを本当に実感していますね。人間には絶対不可能と思えることがあるけれども、それが可能に変わることがあるんだ、そのことを本当に実感しています。感動されることあるんですね。例えばこういうことです。WBC ね、最後絶対ダメだと思っていたあの瞬間ですね、イチローがヒットを打って、そして大逆転。その前に私が強調したのは巨人ファンでしたんですね。去年巨人は13ゲーム差をひっくり返したんですね。これはまさにですね、絶対不可能なこと、それが大逆転。まあこれは冗談ですね。野球の話というのはね、神につくづけなくて、あの巨人ファンは巨人のために祈ってるかもしれませんけどね、阪神ファンはきっと阪神のために祈ってますからね、どっち神様はどっち聞くか分かんないですから、まあ、これは冗談ですけどね。まあ、ちなみにワールドカップの、ね、予選通過といきたいところですけども、 まあ、それは冗談として、こんな話があるんですね。私は以前アメリカに予約していました。これからも予約対象しているんですけど、それ以前もしていたんですね。予約していたのは、アメリカのテキサス州にあるアベリン・クリスチャン大学というところの進学校でした。その時ですね、シンガポールからやってきたクリスチャンと知り合いになったんですね。その名はケニー・コン、まあ、ここではケニーと呼んでいきましょうか。これは最近のフェイスブックの写真で子供ができたらしいですけどね。ちなみにこのケニー・コンのお兄さんがパク・フクとして、さっきイルさんに確認したんですけど、ね、イルさんがこのカンボジアの、ボランティアから、回ってシンガポールタイの教会を訪問して、ね、シンガポールではこのイルさんがこのケニー・コンのお兄さん教会を訪問されたということですね。奇遇というかね、不思議なつながりで面白いですね。そのパク・フクの弟さんのケニー・コンと私はこのアビリン・クリスチャンと一緒だったんですね。である時ですね、このケニーが僕に言ってきたことがある、今でも鮮明にどこで彼が言ったかと鮮明に覚えてるくらいなんですけども、アビリンに寿司が来るって言うんですね。おこれ嬉しかったですね。寿司が来る、なかなか家庭の中で寿司は食べられませんからね、まあ、これもちょっとまだ冗談なんですけども、当時寿司というのはある人のニックネームだったんですね。そのニックネームというのは、アツシがどうやらいずれ名前で言ってアツシを寿司というニックネームで、常木アツシさんというのはですね、このケニーさんが昔いた大学、ハーディング大学とかですか、そこで、ルームメイトだったアツシっていう日本人がいてクリスチャンになってですね、これからこのアビリにやってくる、そういうニュースを聞いたのも今から十数年前ですからね、今でも懐かしく、思い起こされます。やがてこのアツシさんがやってきて、そしてまあ実はその同じ日にその後マリさんも留学生として寿司に会いに行ったんですよね、まあ、知らずにやってきて2人そこで会って後にまあ結婚されるわけですけれどもね、まあ、そのような、神様の不思議な巡り合わせというか、まあ、神様に頼んだことはないというか神の技というか、この4月からですね常木敦さんが、水戸教会の伝道者として来てくださった、本当に、不思議なことがあるなということを、思い起こします。まあ、実はここに至るまでというのは常木敦さんが水戸教会の伝道者として認識してくださるということが導かれるまでにもですね、それはそれは話せば長くなるですね、大変な話があったんですね。また機会があればと思いますけども、ですからですね、特に私のことを知ってらっしゃる長老筋の方々はですね、神に不可能なことはないと掲げた昨年度の目標が常木さんが水戸に来てくださるという形で本当に満たされたということを実感しておられることかと思います。ちなみにさっき出てきた淳さんがもともといたという大学、ちょっとだけ名前カタカナの大学の名前出しましたけどね、脱線のようでちょっと関係ある話をしたいと思いますけども、この大学はですねハーディング大学というんですね。後に私もそのハーディング大学の進学校に入ることになったんですけども、このハーディング大学という人はハーディングという名前、人の名前を取ってできた大学です。まあ、創立者ではないんですけどね、名前を取ってるんですね。でこのハーディング、まあ、ジェームズ・ハーディングという人なんですけども、この人は20世紀初頭のキリストの教会、私たちの仲間なんですね、キリストの教会というんですけども、この群れの重要な指導者の一人でした。で彼はですね、いろんなことで知られている、まあ、指導者、説教者、伝道者、兼教育者だったんですけども、彼は一つ有名なことがあったんですね。それはですね、日常の生活の経済的な必要のためにですね、人為的な補助育をしないで、ともかく愚かなまでにも神様に信頼し続けて祈り続けて与えられるのを待つ、そういうことで非常に知られていた人がこのハーディングという人でした。どういうことをするか、例えば伝道者として就任する、あるいは学校の先生として就任する、でも彼は定期的な給料を受け取ることを拒否するんですね。もちろん全く受け取らないとあれですけども、その定期的に確約していついつ今月いくらですよっていう定期的な給料の受け取りを拒否したりですね、あるいは貯金もしない、 財産も持たない。その中で当然彼もまた家族もいましたから、子供も含めて大変な貧しい中で、生活し、そういう中で説教をし学校で教える、そういう人だったんですけども、いろんな逸話が残ってますよ。例えば彼はどこどこの町にその伝道家に招かれたって、はい行きますと飛んでいくわけです。ところが神様のために伝道するに隣町に行く、記者で行こうとするわけですけども、自分は隣町の記者の記者中を持っていない、でも隣町の一歩手前の駅までは持ってるっていうと、彼はどうするかっていうと、とりあえずその一歩手前の駅まで行くんです。全財産を使い果たして、でスッカルカンになって途中の駅で待ってるんですね。で祈るんです、与えられます。嘘みたいな話です、これ本当の話なんですね。で実際残ってましたけど、そうするとですね、ふっとこうやってきて知り合いがやってくるんですね。あれファイディングさんじゃありませんか、どうしたんですか。いや私はこれから伝道会にこれから招かれて神様のメッセージを伝えに行くんだけども、お金はこの駅で尽きてしまいました。そしたら、それでは私も伝道会に参加させていただきたいけど、私は行けないからファーディングさん私の代わりに行ってください、電車賃私が出しましょう。そしてハーディングは伝道会に行って説教した。あるいはこの逸話も残ってますよ。ある時ついにですね、お金が尽きてしまって、まあ、自分だけだと思うけど家族の食べさせるものがない、ね、パンがなくなってしまって、さあいよいよ今晩は絶食かという時ですね、ハーディング家の家をトントンと叩くようにするんです。ハーディングさんこんばんは、大変申し訳ないんですけども、今晩泊めてくださいませんか、教会の仲間なんですね。でもハーディングはここから向かいます、ぜひいらしてください、心から歓迎いたします。でも残念ながら申し訳ないけども、実は私たちの家族にもそしてあなたにも出すお食事はないんです。そうするとその人が、はあ、それは大変ですね、それでは私が食事を買っていきましょう。その人が自分の分ならぬそのハーディング家の家族をたまたまのように通りすがりの人が、まあ、そのようにしてハーディングの必要が備えられていく。そのようなことがですね、実際、奇跡のように嘘のように重なって生きていった人なんですね。まあ、こういう話をかつてお茶協会でしたらですね、そんな嘘っぽい話ばっかりして失敗した例はないんですかって言われたんで、失敗した例もあるんでね、その下に紹介しておきますけども、彼は教育者って学校も作ったんですよね。その調子でしたから学校もですね、例えば難しい言葉で言うと理事会組織って作らないんですよね。祈ってれば与えられるからって言って理事会組織を作んないで学校をやってるんですね。結局その学校は続かないで辞めちゃったんですけど、でもハーディングがいいって言うんですね。神様の御心ならば続く、でも御心でないなら続かない、この学校は御心じゃなかったから続かないんだ、それで何が悪いんですか、そういう信仰なんですが、それは失敗した例ですね。ハーディングはこんな言葉を、残しています。大正3年のことですけども、神の義を、神の義、神の正義、神様の方向ですね、神の義を求める者は将来に備えて富を蓄える必要はない。なぜなら必要なものは備えられるからである。この教えは神に関するあらゆる教えと同様に確かな教えである。ジェームス・ハーディング大正3年の言葉ですね。ハーディングはこの確信に至るまで揺れました。若い頃はハーディングさんのためだったら献金誰でもしますよって人がいたら、いやー嬉しい、ありがとうございますってもう喜んで受け取っちゃってということもあったそうです。でもそのハーディングを変えていったのは聖書の言葉だったんですね。ハーディングが好きだった言葉ってたくさん、伝えられていますけども、例えばこういう言葉ですね。フィリピの4章19節、これ覚えてらっしゃいますか。あの宣教師でやっぱり同じようなお前に苦しんだクリス・ロスターさんもですね、よくこの言葉を読んでくれましたね。こういう言葉です。私の神はご自分の栄光の富に応じ、神の栄光の富ですよ、ご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものを全て、全てですよ、満たしてください。ハーディングはもう一つこの言葉も好きだったと伝えられてますね。詩編37の3節ですか。主に信頼し、なかなか信頼できないんですよ。だから悪いことまでしてても 何か強引に中百をとしちゃう。でも犯人は言ってるんですね、主に信頼して善を行え、この地に住み着き信仰を糧とせよ。これが私たちの信仰の先輩の生き様だったんですね。2008年、私たちは神に不可能なことはないというテーマとともに歩んできました。この言葉は何を意味するのでしょうか。それは何もしなくても神がしてくれるんだったらいいじゃないかという言い訳ではありません。棚からぼた餅というのはキリスト教の信仰ではないですね。あるいはこれは神様のことだから何でもしなくちゃいけないんだなと言って自分のやりたいことをご利用しするための言い訳でもありません。または自分は神ではないからできない、それでしょうがないと開き直るための言い訳でもありません。ましてやオカルトや信仰宗教のように浮世離れした神がかり的なものだけを求めるようなそういう危ない信仰でもありません。それでは神に不可能なことはない、これは何を意味するのでしょうか。それはあの私たちの信仰の先輩ハーディングが信じたように神様、神様というのは父なる神と言いますね。神様はお父さんなんですよと聖書は言うんですよ。あまり難しいこと考えないでいいんですよ。要するに神様はね、人間のお父さんは裏切るかもしれないけど本当に裏切らない真のお父さんなんですよ。お父さんが子供に悪いことをする発言がありますか。この父なる神だけはあなたを決して裏切らない、あなたのお父さんなんですよ聖書は言うんですね。ですからその父なる神に不可能なことはない、それはこの父である神を信じ、この神のことを信頼する、その信仰の決意表明ではないでしょうかね。先ほどキリストの教会のリーダーのハーディングという人がアメリカにいたって話をしたんですが、その後この仲間たちが世界宣教に目覚めて各地にやってきた。最も最初にやってきた場所の一つが実はこの日本なんですね。まあ、ちょうど、まあ、黒船がやってきて日本とアメリカの国交が始まった頃ですから、宣教師たちもそうした開かれたルートを通ってやってくる。他の、まあ、教派、まあ、キリスト教のグループの宣教師たちの中ではですね、しっかりと経済的な基盤を築いて、これは組織を作るんですね。組織を作って、そして、外国に行っても生活が安定するように組織の力でバックアップして日本にやってくるという人もいました。ところがこのハーディングの血を受け継いだ、まあ、生物学的にはありませんけれども、信仰の遺産を受け継いだ人たちはですね、どうにかこの世界宣教でさえもですね、祈りの力と信仰の力できないだろうか、つまり組織を作ってカチッと支援するのではなくですね、一人一人の支援、もう時にはギリギリになりながらもですね、一人一人が小学でも出し続けていく支援の仕方、その仕方でできないかと言ってやってきたんですね。その結果日本に例えばマッケーレブという宣教師がやってきました。マッケーレブのもとに集まったのは例えばハリーファックス信者ですね。ハリーファックスはその後日本で定着して、そしてやがて戦争が終わった時には、終わった後にはですね、その息子の、まだ名前も同じハリーファックスの日本にやってきますね。同じようにみんな同じ方針ですね。そして戦後はですね、みんなまたその同じ方式で祈って、アメリカのクリスチャンが一人一人支えて何ができましたか。大三河の日立製作所のゴルフ場を半分売ろうとするといえば、それを祈りで一人一人の献金で集めた、その結果には阻止しないんですね。そして買って学園を作っていく。水戸では、伝道会が開かれ、水戸キリスト教会が立ち上がっていく。こうした動きを現実にですね、人間的な人為的な組織の力ではなくてですね、 先ほどのハーディングの嘘だと思ったようなあの祈りの力、信仰の力で作っていったのが私たちの群れなんですね。実は今現在、私たち家族も、アメリカに行って留学させていただきたいという祈りを持っているわけですけれども、全く同じ方式でこの学びができないかということを、祈り求めているんですね。時々誤解されるんですけれども、私たちのことをですね、経済的に支えるということを確約してくれている組織というものはありません。ですから、いわゆる企業派遣の予約だったら会社がお金を出すという約束があるとか、あるいは帰ってきてどこかの組織がお金を出すとか、就職先が決まっているとか、そういった決まっていること、確約しているものは何もないんですね。でも何があるか、それはこの信仰の遺産ですね。私たち、本当に妻も含めて、その祈りをしている最中でまだ与えられていないですから、途中ってすごい辛いところなんですけども、しかし私たちは、祈り続けていく、御心ならば与えられる、それだけですね。水戸キリストの教会、この教会にとっても今何が求められているでしょうか。何を頼っていくのでしょうか。そうしたことが問われているのではないかと思います。一番大切なのは何のことでしょうか。この4月、常木先生ご夫妻、またご教会がいらっしゃってですね、伝道者がこれから交代という大きな時を迎えていきます。でも私たちが聖書から学ぶこと、それは一番大切なことは人間というその伝道者が交代するということではないということですね。それはあの使徒伝行録があれだけ偉大な指導者であったパウロが死んでいたにもかかわらず、そのことを記さずに記したのは何の妨げもなく神の国は進展し続けた、それであったと同じように、一番大切なこと、それはこの水戸キリストの教会がこれからも聖書に記されている神を信じて、共にこの神の国を進展させていく、そして新しくいらっしゃる諏訪常木先生ご一家もですね、水戸教会から給料は出ますけども、実はそれだけでは足らない特別なニーズも、経済的ニーズもあるんですね。そういったことを共に祈りながら道を進めていく、そういったことが求められているのかもしれません。今日はお集まりの方の中ではまだクリスチャンではないという方もいらっしゃるかと思います。今日の話は一体何なんだろう、そんな神に不可能なことはないとか言って、怪しい、そのように感じていらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。でも実はこれがキリスト教と言われる2000年、世界中の人々の心を行動を変えてきた原点なんですね。私たちには誰も神様は目では見えません。しかしこの神を信じて、この神が必要を備えてくださる、これに信頼することができるんですね。皆さんもこの神に心の信頼を寄せていませんか。一言お願いいたしましょう。神様、クリスチャンであっても疑うことが多い私たちを許してください。そして天のお父さん、どうぞあなたに信頼する心を与えてください。この水戸教会、今常木兄弟ご一家を迎え、ますます神の国の進展のために使えようとしております。どうぞこの教会をあなたが祝し、その必要をすべて満たしてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお願いいたします。アーメン。ちょっと英語で簡単に言って、します。この後賛美歌525番を歌いますので、そこを開いていただきますでしょうか。 This morning I
spoke from the book of Acts, chapter 28, verses 30 and 31. If you just open the Bible, I will just quickly summarize what I said in Japanese. This is the last part of the book of Acts. It says in NIV, "For 2 whole years, Paul stayed there in his own wretched house and welcomed all who came to see him. Boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ." Period. That is the end of the book of Acts. Very optimistic, right? Optimistic way to end the story. Now, I wonder, especially knowing from the scholars' consensus that the book of Acts was written a decade or even more after Paul's death. Luke, the author of the book of Acts and Luke, the Gospel of Luke, most likely knew that Paul mentioned in this last section of the book of Acts that Paul was dead after this incident, after the 2 years of house arrest in Rome. Now, so the question, natural question would be, why in the world Paul does not mention, I mean Luke does not mention Paul's death at the end of the book of Acts, if he knew about Paul's death? So some said, well, maybe he did not know, but other evidences are more convincing that the document was actually written after Paul's death. When we explore, we will come to know that Luke's deeper intention of not even mentioning Paul's death, which is hinted at the way he began his work of the book of Acts in verses chapter 1, verses 1 to 2, or even verses 8, when he mentions, he cites Jesus saying, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Luke's intention was not to portray any human beings, any Paul was, of course, one of the most significant leaders of the first century church, but that was not even the most important thing in Luke's mind. The most important thing, the subject of the story, was, of course, God, Jesus Christ, and God's Spirit, who is working through the disciples, including mere human Paul, the apostle. That teaches me a lot, especially in light of the fact that we are having a significant transition in our church right now. I will be quitting and resigning at the end of May, and Mr. Tsuneki has already come, and we will work together side by side for the next 2 months. This will be a big transition time for our church, especially in a Japanese small church like this. It is a big transition time. But the lesson we learn from the intention of the book of Acts is that the most important thing is about God. And Luke says at the end of the book of Acts, Paul proclaimed the kingdom of God without hindrance. Isn't that awesome? Without hindrance. When Luke actually knew the death of Paul, it was in a sense hindrance, of course. The great leader Paul was killed by Roman authority, of course. But it was not a hindrance, Luke says, because God's kingdom was continued to be proclaimed by disciples, regardless of the outcome of one significant leader, Paul. I showed you the photo of James A. Harding, one of our spiritual forerunners of faith among churches of Christ. Many of us know about his name, you know, mainly because we do have a college named Harding, the Harding University. The truth is, you know, James A. Harding is not the founder of the Harding University. In fact, there are many things that Harding University, you know, simply does not follow what some of the teachings of James A. Harding. Not just Harding, but, you know, Oklahoma, AC, whatever, you know. Sometimes we have forgotten some of the teachings of all the forerunners of faith, James A. Harding, who had a strong, what is called simple, trusting faith, but his faith in God's special providence. He is known for faith practice, faith preaching, faith education, which means it's not established, for instance, organizations or board of trustees to run a school, or no stipulated salary for preachers, but he was able to sustain himself and his family through series of prayer. So some of the passages I read are his favorites, like Philippians 4:19, "My God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus." Or Psalm 37 verse 5, "Trust in the Lord and do good." Simply that. Trust in the Lord. So the challenge for all of you this morning is to follow these footsteps of James L. Harding, based on his faith in Jesus Christ and the Spirit of God who is working through him, and the trust that God the Father will never forsake us. God the Father will supply all our needs. 最後に、賛美歌ですね、起立して歌ってこの時を終えましょう。賛美歌525番。